ダッシュラジオ。
はい、どうも。
はい、どうも、ズマです。
殿下です。おいさおいさで、ダッシュラジオでございます。
はい。
はい。本日は、あれですね、門前仲町、東京ですね、はい、からお送りさせていただいております。
毎回違った場所
でね。はい、流浪の番組ということでね、はい、していただいておりますけれどもね。
いや
はい。最近、どうですか？
ね、いや、ワールドカップがね、
お
盛り上がって、
はい。
ちょくちょく見てるんですけど。
見てます？おお。
今回イングランド代表がね、
うん、
もう負けちゃいましたけど、
はい、ベスト4に
結構いいところまでね
入ったってやつですね。
で試合に勝つと毎回オアシスのね、ワンダーウォールを歌うっていう、
そうね、
あれが
ワンダーウォールなんだみたいなね。
そうそうそうそうそう、ワンダーウォールいい曲なんだけど、
うん、
ワンダーウォールなのかっていうのちょっとないですか？
まあ、
やっぱ Don't Look Back in Anger じゃなくて、ワンダーウォールなのかっていうね。
まあね、日本的にはね、多分 Don't Look Back in Anger になります
よね。僕はやっぱこう、より盛り上がりそうなイメージあるんだけど、
うん、そーってね、
言
い
たいですね。そうそうそうそう。あそこのね、サビのところ合唱した方が気持ちよさそうじゃんって、
そうね、
思うんだけど、ワンダーウォールって結構さ、
うん、
不思議な展開の曲っていうかさ、
そうね、
こうサビのところでさ、
うん、
You're gonna be the one that saves me and after all You're my wonderwall ってなんかこう、ちょっと盛り下がって終わってくるでしょ。
そんな盛り上がりはしないかもしれないですけどね。わしゃワンダーウォールはでも最初のあのギターだけですかね。じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんのあれ
あれね、
あれちょっとやっぱあのコピーしたくなります
ね。グッとくるよね、
はい、
いやワンダーウォールの良さはもちろんあるんですけど、
うん、
でも やっぱりそこでワンダーウォールを選ぶっていうのがなんか日本人の好みと違う、なんかイギリス人独自のこのポップミュージックに関する対するね、なんかセンスっていうか好みがあるのかなと思って。
あ、でも今思い出しましたけど、うん、私あのイギリス行ったことありますけど、
うん、
あの本当スコットランドのあれエジンバラか、エジンバラの本当古い飲み屋にで、流しのギタリストみたいなのが来て、
うん、
まあ観光客向けよだから、
うんうん、
でやっぱいろんなそういう昔のなんだあのなんか民謡風の曲をやった後に、
うん、
結局みんな「はいはいはいはい」って言ってた後に、
うん、
やっぱあの「ジャンジャンジャンジャンジャン」ってあれ弾いたら「うわ!」ってみんななるっていうね。
ワンダーウォールの。
ワンダーウォールになるっていう。
まあそうなるよね。
うんってなってるんで、やっぱワンダーウォールなんですよ、一応。
そうなんだね。
うん、だなっていうのは、十何年前ですけどね。
まあ、
感じたことありますが。
Don't Look Back in Anger はピアノがないとダメですね、イントロ。
そうね。
そう、そうで、なんかその、面白いなと思って、うん、イギリスのサッカーアンセムの曲って、うん、まあ、いろいろあるんですよ。
うん、
だからちょっと、どんなのがあるのかなと思って、調べてみたんだけど、
うん、
あの、例えば、ニューオーダーの曲とか、もあって
ニューオーダーニューオーダーを何みんなでシンガロングするんですか？
そうそうそう、なんか1990年のユーロ選手権のなんかテーマソングにもなったらしいんですけど、
うん、
ワールドインモーションっていう、
はいはいはい、
うん、これも、まあ、ニューオーダーの中では別にそんな有名、そんなっていうか、
うん、
全然有名な曲ではないと思うんだけど、
うん、
これサッカーのスタジアムではもうアンセムとして歌われてるらしいんですよね、
うん、まずニューオーダーがみんなが歌う曲だっていうのがすごいねびっくりなんですけど、これ勝手な、
そうそうそう、
勝手な思い込みですけどね。
いやいや本当そうだよね、
うん、
そういうバンドじゃねえだろうっていう、
なんか部屋の中でなんかこうね、うじうじしながら聴くもんなんじゃないかっていう気がちょっと知ったんですけど
ねえ、
はい、
そうそうそう、スタジアムで聴く音楽ではないよね。
真逆のやつ、まあそうでもないか、そうそう、はい、
でもそうそう、でどんな曲なんだろうと思って聞いてみたら、まあ、うん、ニューオーダー、いつものニューオーダーの感じでさ、
ニューオーダーでしたね、
ね、打ち込みで、
うん、
メロディーもそんなにこう覚えやすいとかこう盛り上がるっていう感じでもないしね、
う
ん、
そうね。
あとあの合間にラップが入るんですけど、
うん、
サッカー選手がラップしてるんですよね。
これまたね、サッカーバージョンみたいな感じでってこと？
いや多分ね、その
あ
そのオリジナルの
曲自体がね、
曲自体に、
そうか、そういう応援ソングとして作られた曲なんだ。
もともとそういうソングだから、
ニューオーダーに発注するの？
そうそうそうそう。サッカー選手のラップもね、いやあのオマリーの六甲おろしぐらい好きだらけだったら、
うん、
それはそれでおもろいんだけど、
うん、
別にそこまで下手でもないが、 決してうまいというわけでもない、なんかこう微妙な湯加減のラップが入ってたりして
さらっとオマに出しますけどね、はい、まあまあまあそうだね。
なんかでもそれもまあその90年の大会以降も割と親しまれてる曲らしくて、うん、なんかイギリス人ようわからんなっていうね、好みが、うん、そのサッカーアンセムの選ぶセンスがね、
うん、確かにね、うん、じゃあ日本はって思うとね、でもサッカーはまあマジないっすよね、
うん、あそのみんなでスタジアムで歌うみたいな
のね、
うん、
オレオレオレオレぐらいしか
なく
て、
ね、
もうあのオレオレでもう全部持ってかれちゃって、
う
ん、
そうね、
サッカー感は、
うん
うん、なんかそれ以外が作りづらいっていう、
ね、ああそうね、うん、やっぱ自然発生的に生まれるもんだからね、うん、なかなか難しいよね。
そうね、難しいね。
でワールドカップのたびにその番組の公式テーマ曲みたいなのはさ、
うんうん、
あるじゃないですか。
ありますね。
この大会も米津玄師とかやってるし、まあ、過去にもねいろいろサチモスとか、
うんうん、
椎名林檎とかいろいろあるけど、あるね、うん、まあ、曲としての良さとは、まあ、置いといて、うん、別にスタジアムでみんなで歌うような曲ではないからね。
ではないね。あのなんかナレーターというかアナウンサーの裏で流れてる曲って感じですよね。
まあでもやっぱりそうね、ワンダーボールとかもみんなで、まあ、特におっさんが歌いやすい音域、
うんうん、
でこう適度に難しくなく、
そうだよ、ソーサリーキャウェイはあの、うん、高すぎん
ね、高すぎる
高すぎんね、多分しんどいから、
まあね、うん、でもね、あの今大会ヘイジュードとかも歌われてるんですよ、
うん、
あのイングランドでジュード・ベリンガムっていうね、
ああなるほどね、
エースの選手がいます、うん、そいつが点取るとヘイジュードを歌うっていうね、ヘイジュード結構高いじゃないですか。
そうね、ドンメイキバットかっていうね、うん、そんないやいや頑張っとるやん
そう、ね、
くよくはしてないやんって、うん、
まあ、歌詞を考え始めるとちょっと相互が生じてるけど ね、
そうね、確かにね、まあそれこそ日本のね応援歌でもね、
うん、
まあサッカーはねいろいろ、あの野球だと狙い撃ちだとかね、
うん、ああ山本に、はい、
くれないだとかね、
くれないね、
はい、歌詞のこと考えると無理ですよね。
あ、
はい、狙い撃ちはまあちょっと狙い撃ちのところだけは野球的なところはありますよね。うだだうだだですからね、うん、と他の国の人からすると何言ってんだって、
そうだね、
なんで野球でこれなのみたいな、
くれないとかもね、
うん、
慰めるやつはもういないって、なんか負けてる前提の曲だもんね、
うん、あれ何がきっかけなんですかね。やっぱでもブラスバンド的な文脈なのかなっていう感じはしますけどね。
そうだよね、
あの甲子園はね、
うん、確かに、
だから何者側の都合
そうだよね、うん、だからまあイギリスの応援ソングって独特だなとか言ってるけど、
うん、
まあ、甲子園の応援ソングも相当独
特なんだよね相当わけないよルパンとかね、
うん、
何なんだよって盗塁なるほど、
あね、まあルパンは普通にやっぱ曲としての盛り上がりっていう感じはするけど、ね、うん、ブラスバンドとしてのね、
そうだね、
やっぱそうだね、ブラスバンドでアレンジして盛り上がるっていう要素は大事なんだろうね。そうそうそう、
これはなんか特殊だと思いますね、これはこれで、
うん、確かにそう考えるとまあ日本は日本でお前らも独自の
お前らもわけわかんないことあったらやんけっていう
そうだね、
うん、
それぞれの国で独自な文化があっていいじゃんっていうそういう結論なんですけどね。
結論出ちゃった、はい、あれもう一曲なかった、あの、
ああそうそうそう、うん、あとそのイングランドのスリーライオンズっていう、ね、う
ん、知らない、
ライトニングシーズっていう、うん、これもね96年のもともと曲で、
うん、
で、まあ、スリーライオンズっていうあの呼び方自体がそのイングランドのナショナルチーム の、
うん、
あの愛称みたいな感じなんですよ、うん、だからもう本当にそれ用に作っていく曲なんだけど、確かにねこの曲もまあいい曲っちゃいい曲なんだけど、うん、そんなにすげえいい曲っていうほどよくもないっていうか
さっき聞きましたけどね、うん、あのいい曲なんですよ ね、
いい曲なんだけどね、
ちょっとあのブリッドポップより前の、
うん、
まあ60年代から70年代ぐらいの UK みたいな感じの雰囲気、
うん、
ビートルズ以降みたいな感じの、
そうね、そうね、
雰囲気の曲でしたね、
うん、割と牧歌的ないい曲みたいなね、うん、 そうそう、いやそうなんだよ。思い出したんだけど、その3ライオンズは96年の曲で、
うん、
ちょうどだからブリッドポップがまだかなり盛り上がってた時代で、
ね、う
ん、で当時よくビート UK っていうテレビ番組、
うん、
あのイギリスのチャートを紹介する番組とかね、そうそうそう、あれのチャートで結構そのそれこそオアシス、ブラーとかに混ざってスリーライオンズに
流れてたんだよ、うん、
そうそう、
俺全然知らないんだけど、
で その曲だけなんかその全然それこ そのロック雑誌とかにも別に取り上げられてるわけでもないし、
うん、
ライトニングシーズっていうバンドもよく知らないし、
うん、
この曲なんでこんな人気あるんだろうみたいな、
うん、
他の曲はさ ある程度こう有名なアーティストを知られてる人たちだから、
うん、
当時で言うとなんだろうな、ケミカルブラザーズとかもそうだよね、
うん、
アンダーワールドとかさ、
そう、そのぐらい、
それぐらいのブリッドポップもあり、うん、テクノとかね、そのデジタル系のもあり、うん、っていう中に急にスリーライオンズ流れてきてこれ何なんだろうって思ってたんだけど、
あ、そう、
そうか、そう、サッカーの人気の曲だったんだっていう後から分かって、
なるほどね、
納得したんですけどね。
いや全然知らなかった、
うん、そうそう、ライトニングシーズとあとフィーチャリングされてるコメディアンが2人いて、
うん、
もう全然知らない人なんですよ。そのミスター・ビーンとかだったらまあ我々も知ってるけどさ、
うん、
そんな有名な人じゃなくて、多分まあイギリス国内では有名な人なんだろうけど、うん、その辺のなんかローカルな感じもね、外国から見ると伝わらない、まあ逆に言うと本当にイギリスのならではの曲文化って感じがする
そういうのこそ聞きたいですよね、
うん、
いや面白いですね。
そうそうそう、うん、それですね。
おう、
で最近実はレコードプレーヤーを手に入れまして、なんで買ったかっていうと、
うん、
あの先にレコードを手に入れて、プレーヤーないのにね、
うん、
あのこれプレーヤーも買わないしょうがないっていうことで買ったんですけど、その買ったレコードっていうのが小沢健二の、
はい、
日比谷野音のライブっていうのが去年あったんですけど、
うんうん、
そのライブのライブ版がアナログ限定で出てまして、でそのライブも、まあ、見に行ったんですけど、
うん、
まあ、これがねもう素晴らしい内容で、あの、まあ、ちょっと毎回お前小沢健二の話しかしとらんやないかっていう、まあ、ことになるんですけど、まあ、
それは多くは言わないんですけどね、
はい、まあ、それはもうあのすいませんっていう
それも開き直りが入りますね。
それはやむを得ないっていう、うん、ことで許していただきたいんですけど、あの そのライブっていうのがいろんな曲やったんですけど、途中でファーストアルバムのね、
うん、
犬は吠えるがキャラバンは進むの曲を、はい、あの弾き語りでメドレーでやるっていうパートがあったんですよ、
うん、
全曲、
うん、
アルバム全曲をね、で、まあ、私小沢健二のアルバムの中で も、
うん、
もうファーストアルバムが一番愛してやまない、
ファースト信者、
ファースト派なのでファースト信者なので、もうそのアルバムの曲を全曲、うん、あんまりやらないんですよ。天使たちのシーンとか、
うん、
何曲かは最近のライブでもちょくちょくやるんだけど、他の曲はめったにっていうかほぼほぼやらないから、
うん、
それをまとめて聴けるなんてっていうね、もう深い感動がありまして、でそれがまあライブ版になったということで、
うんうん、
買って聴いて改めてまあ感動したんですけど、
うん、
そうそうそう、まあ、でそもそもその日比谷野音っていう場所自体が、
うん、
あの小沢健二がソロデビューしたのは93年かな、フリッパーズ解散した後でソロアルバム出す前にあの日比谷野音でフリーコンサートっていうのをやって、
うん、
で そこでそのアルバム出る前にファーストアルバムの曲をお披露目したっていうことがあったんですよ、
うん、
それはちょっとその時はリアルタイムではファンじゃなかったから後から知ったんだけど、
うん、
っていう、まあ、小沢健二ファン的にはその伝説のねあの日比谷野音でまた三十何年ぶりにファーストアルバムの曲をやるっていう感動もありですね、
うんうん、
っていう、まあ、そんな感じでのライブファンだったんですけど、
うん、
そうで、だから改めて最近小沢健二のファーストアルバムのことをちょっと考えていて、でその関係で最近割と最近出たあの
うん、
ミニコミなのかな、音楽関係のミニコミで、
うん、
グルーブセオリーっていうですねミニコミがあって、 J リズム研究会っていうグループなのかな、が出してるものなんですけど、
うん、
で、まあ、中身はだから、まあ、J-POP というか、まあ、ラップとかも入ってるし、うん、まあ、幅広い、まあ、日本のポップミュージック、
うん、
アイコとかも取り上げてたり、うん、ジブラとかね、でその中で小沢健二のファーストアルバムを取り上げた論考があって、まあ、結構固いあの文章で、あの割と書いてる方がですね、山口寛太さんかな、割と若い方で、うん、まだ20代の方なんですけど、
若いね、
文学研究者の方、
本当に若いねってじじいな、じじいなつけ、
じじいのリアクションだけどね、でその当時のそのフリッパーズギターを終えてソロに向かっていく小沢健二のその時の発言とか歌詞とかからどういう表現をしていたのかっていうことを読み解いてるんですけど、まあほぼ当時リアルタイムで聴いてた人間からしても、そうそうっていうね、いやおっしゃる通りっていうね、見事な読み解きで、
すごいねそれは、
うん、そうそうそう、
いやなかなか難しいじゃないですか、その当時の渋谷系の空気だったりとかも含めて、そうそうそう、なんかもう伝わんねえなっていう感じの感覚をやっぱいろんな X だのそういったところも見てるとさ、
リアルタイムじゃないとね
思うじゃないですか、あの当時のサブカルがどうだったとか、うん、そういうのって多分あの空気って文字にもやっぱ綺麗に残ってないし、
そうね、
今の人にこう伝えられるかっていうと難しいなっていう感覚すごいあって、
作品だけじゃ伝わってこない、
そうそうそうそう、
空気感込みみたいなのがあるからね、
うん、そう、なんでああいうね時のああいう発言だったのかとか、ああいう音だったのかとか、うんうん、これはむずいぞってもう結構割と最近思ってて、
うんうん、
っていう中ででもそういった方々がまさにっていうふうに思える、
そうそうそうそうそう、
こと言ってくれるのはすごいね、
そうそう、それを読んでなんかその自分の中でも小沢健二ファーストが好きだっていうのはあるんだけど、
うん、
そもそもなんで好きだったかっていうのはもう当たり前すぎて、
うんうんうん、
自分の中でなんかこう忘れかけてたというか、
うん、
それを改めて、あ、そうそう、そういうことで好きだったんだっていうのをなんかこう改めて、ね、再認識させられるっていうことがあって、そうなんですごい良かったんですけど、うん、グルーヴセオリーね、そう、まあ、ですじゃあ具体的にどういうことを言ってるのかというと、
うん、
まあ、まず前提としてそもそもフリッパーズギターからまあ出てきたわけですけど、うん、でどういうことをやってたかというと、まあ、すごくこう音楽的なその偏差値が高いというかね、
うん、
こうセンスのいい音楽を、まあ、ヘビーリスナーとしていろいろ聴いてる2人が既存のポップミュージックを引用して、うん、曲を作るっていうその、まあ、センスの競い合いみたいな、
うん、
まあ、それは後々の渋谷系にも当然つながってくるんだけどっていうようなことをまあやっていたという前提があって、
うん、
でもそこから降りるっていう、もうそういうそのセンスの競い合いみたいなことをやっててもしょうがないんだみたいなこう宣言というかとして、うん、あの出したのが小沢健二のファーストなんじゃないかと、
うん、
本当そうなんですよ。でそもそも小沢健二ってやっぱりそのパブリックイメージとしては、まあ、ライフ期のね、
うん、
あの曲のイメージがやっぱり一番強いと思うんだけど、まあね、まあ、ラブリーとかね、うん、ああいうこう、まあ、ポップで、まあ、王子様みたいなイメージがやっぱり、まあ、未だに強いし、まあ、まあ実際それがあの小沢健二の要素の大きい要素なのは間違いないんだけど、
うん、
そこにいきなり王子様になったわけではなくて、
うん、
そこに至る間にシニカルでひねくれたフリッパーズギターのキャラからその王子様に至るやっぱり中間地点というか、
うんうんうん、
過程があるんですよ、まあ、それがまさにファーストアルバムなんだけど、でやっぱりいきなり突然王子様になったら、
うん、
それはなんていうか乗れないと思うんですよねその
まあね、うん、
もともとそういう、まあ、フリッパーズが好きだった人とか、
うん、
まあ別にフリッパーズ知らなくてもやっぱり若者ってやっぱりひねくれがちだったり、まあ、特にその90年代当時はねひねくれたものの方がかっこいいという雰囲気があったじゃないですか、
うんうん、
っていう中でいきなり王子様とか言い出しても何を言っとるんだって、
まあ、伝わらん
だよね、うん、あるんだけど、
うん、
やっぱりそのファーストアルバムはその今までのシニカルでひねくれたやり取りとかその センスでマウントを取るみたいな、そういう空気からもう俺は決別するんだっていうことが、まあ、歌詞とかでもね割とはっきりそういうことを言っていて、例えば、まあ、カーボーイ失踪っていう曲だと、
うん、
もう間違いがないことやもう隙を見せないやり取りには嫌気がさしちまったっていうフレーズとかね、
うん、
これとかね大好きなんですけど、
うん、
なんていうのかな、まあやっぱりそのいかに隙を見せないかっていう、
うん、
まあ、これって今の世の中でもバリバリ通じるっていうか、ツイッターまあ X とかってさ、
うん、
そのちょっとでも隙を見せたり突っ込みどころのあることを言うとすぐに、まあ、刺されるっていうかさなんかこう、もういかに突っ込みどころのないこと、正しいことを言うかみたいな空気があるじゃないですか。
まあ、まあ、あるかね、あるね。
まあそれが全てとは言わんけど、うん、結構そういう磁場があるじゃないですか、
うん、
でもなんかこうそういう間違いがないことや隙を見せないやり取りっていう、
うん、
それも大事じゃんっていうかね、そういうものこそなんていうのかな、人間のコミュニケーションのいいとこじゃんっていう、
うん、
まあ当たり前っちゃ当たり前のことなんだけど、なんかそういうことを改めて宣言していて、すごい当時もグッときたし、
うん、
で今改めてこのフレーズを聞いてもすごい刺さるっていうかね、
うんうんうん
うん、
だしラジオじゃん。
そうなんだよ、そうそうそう、本当にねそう思ったのよ好きだらけだからね。
好きだらけですからね。間違いもたくさんありますしね。そうそうそう、はい。誰がどう思ってるのかは、まあちょっと考えることもなくはないですけれども、わりかし自由に。
そうそうそうそう。
はい、喋ってます。
だしラジオだし、うん、やっぱポッドキャストの良さってそういうところだと思うんですよね。
あ、いいね。このポッドキャスト参加です。
そうそうそう。うん、だから、なんていうの、あんまりポッドキャストってさ、
うん、
一部を切り抜いて聞いたりしないじゃないですか。
そうですね。
基本的には流れで聞くからさ。
うんうん、
その中で何ていうのかな、こうワンフレーズだけだと誤解が生むようなことでも、
うん、
こう話のやり取りの総体として聞くと、
うんうん、
まあそういう感じなんだなっていうのがちゃんと伝わるんだよね、うん、
確かにね。
だから、
うん、
そうなんですよ。
じゃあポッドキャスト参加
そうなんですよ。これ本当我々のための歌だなと思って、ね、
うん、まあ、でもそういう感じだったのね、やっぱ渋谷系の時というか、そういうね、フリッパーズの時とかって、割とピリピリした、
そうなんだ
ろう、センスの、ね、
うん、
競い合いみたいな、
競い合いだし、ま
あ、ではあったとは思うけど、
うん
うん、
そうそう。で、あとやっぱりその、まあ、バンドブームの時代、フリッパーズの時はね、
うん、
でやっぱりその当時はそれこそ、まあ、ブルーハーツをはじめ、
うん、
まあ、ジュンスカとかもそうかもしれないけど、うん、こう一人称でこ
う、うん、
ボーカリストのね、河本大翔なりのこう、
うん、
自分のメッセージとしてなんていうかな、メッセージを発するみたいな、そういうバンドがやっぱり あり方として、バンドのあり方としては、
うん、
メインストリームだったと思うんだけど、フリッパーズギターとかもう本当に音的にはいろんなところから引用していて、
うん、
こう自分が発するメッセージというよりは人からねサンプリングして引用したメッセージですみたいな感じの見せ方だったりとか、まあ歌詞とかも言葉でのこうコミュニケーションとかに対して、
うん、
なんていうかちょっと冷めてる歌詞だったりとかね、
うん、
シニカルな感じっていうのをやっぱり出してたと思うんだけど、
うん、
まあそういうものはもうやめにするんだと。でそのモードが強く伝わる要素の一つとしてやっぱり歌声っていうのがあると思っていて、
うん、
フリッパーズの特に最後のアルバム「ヘッド博士」とかは、まあ、すごい音も作り込んでるから編集とかもバリバリしてるし、
うん、
だからボーカルとかも素のボーカルみたいな全然、聞かせるような感じじゃないんだけど、この小沢健二ファーストアルバムっていうのはもう本当に素のボーカル、
うん、
そしてまあ決してうまくはないボーカルをあえて本当に簡素なバンドサウンドでそのまま聴かせるっていう、
うん、
でも そこにそのうまくはないんだけどありのままのこう、まあ、肉体性みたいなね、
うん、
ところが感じられるっていう、
うんうん、
そういう、こうボーカル面の聴かせ方とでこの歌詞のシニカルな見せ方っていうのは俺はもうやめたんだっていう 歌詞のメッセージとが相まって、うん、でかつ本当に素朴なバンドサウンドで、ね、骨太なバンドサウンドで聴かせるっていう、そこの要素にグッときたっていう、ね、
なるほど
ところなんですよ、
うん、でちなみに今くんはそのお酒のファーストを聴く時の前後関係を知りたいんだけどさ、先にフリッパーズ聴いてたの？
あ、どうだったか、いや先に聴いたのは多分、ラブリーとか、うちのセカンドアルバム期のシングルで最初に聴いたのが入り口ですね、うん、だからブギーバックとか、
ああでも最初はそっちから
入って、そっちから入って その時はそこまでハマってないんですよ、
うんうん、
いきなりその王子様的な感じだったから、
うんうん、
まあ最初はあんまりよく分かんなくて、
うん、
で順番ね、前後関係ちょっとあんまり覚えてないんだけど、あのね、フリッパーズを聞いたきっかけは、
うん、
実はあの漫画なんですよ。
漫画？
鳥見木の、鳥見木先生の漫画で、
うん、
で
先生つけるの
か、鳥見木先生の漫画で、クレープは二度食えばっていうね、うん、割と青少年向けのね、うん、ちょっと青春っぽい SF、
うん、
タイムトラベルものの、
私なんか読んだことあります、
うん
うん、
漫画で、そうそう、鳥見木結構好きで読んでて、うん、それで読んで、その漫画の中でフリッパーズのドルフィンソングっていう曲が、歌詞が引用されてるんだよ、
うん、
主人公が好きで聴いてて、うん、みたいな設定になっててね、
うん、
それで、あ、こういうバンドがいるんだって興味を持って、
うん、
あれなのかな、最初にフリッパーズから入ったのかな、
先に
ちょっと前後関係が曖昧なんだけど、うん、まあちょっと後か先か忘れちゃったんだけど、まあどっかのタイミングでとにかくファーストアルバムを聴いて、
うん、
でこういう人がその今現在ライフ、まあ、ラブリーとかああいう弾けた表現をやってるんだっていう、
うん、
流れを知って、うん、そうそうそう、その過程を知ってファンになったんですよ、
うん、だってちょっと簡単な言葉で深みじゃないですかね、広さというかね、なんかその楽さというか、
うん、
広がりというかね、
うんうん、そうそうそう、いろいろとこういろんなことを経てのこれなんだなっていうふ
う
に気づいてハマったっていう感じなんですよね、
うん、
で今日、まあ、その当時のねファーストアルバム出た当時の雰囲気をちょっと分かるものとして、うん、クイックジャパンっていう雑誌がありまして
存じておりますけど
ね、はい、でまあ我々の世代のねサブカル好きだったおっさんはもうみんな読んでた、
うん、
クイックジャパンっていう雑誌の創刊号なんですけど、うん、これが出たのは94年かな、
うんうん、
この中で小沢健二と鶴見渡るっていう、
まあはい、
当時完全自殺マニュアルっていう ね
懐かしいですね、
うん、すごい話題になった
懐かしいです
ね、まあ、賛否両論を引き起こしてすごい話題になった本があって、その著者の人と小沢健二の対談っていうのがあって、
うん、
でこの対談が出た時はまだセカンドアルバムライフが出る前で、
うん、
ファーストアルバムが出て、でそれを聞いて鶴見渡も小沢健二と喋ってるみたいな状態なんだけど、
うん、
で鶴見渡るは読むと、まあ、フリッパーズギターすごい好きだったらしいんですよね、
うん、
でそのやっぱりフリッパーズのシニカルな感じとかにすごいハマってたらしくて、
うん、
でやっぱりそのファーストアルバムは結構その全然モードが違うから、
うん、
で前向きなことを歌ってるし、
うん、
なんなら神様を信じる強さは僕にとかね、
うん、
かなり際どいようなあの歌詞とかもあったりして、うん、で当時その小沢健二がファーストアルバムで急に前向きになったから自己啓発セミナーにハマったんじゃないかっていう説が出たらしいんだけど、鶴見渡もそれを信じてたらしいんですよこれなんだこれはみたいな、
あったな、でもなんかその当時のなんか自己啓発セミナーっていう言葉は懐かしいな、
ね、
なんかすごい流行ったよねなんていうか、あの自己啓発セミナーが流行ったというよりは、
うん、
その自己啓発セミナーをなんか笑うというか、
あ、
はい、そういう感じの空気をすごい思い出した、
そうだね、そうそうそう、
うん、
それもまさにそのシニカルな空気感というかね、うん、なんでその鶴見渡るはファーストアルバムにすごいびっくりして違和感を持ってたみたいで、
うん、
っていう状態で小沢健二と対談していて、
うん、
でまあいろいろ話してんだけど、なんかこの当時の小沢健二はまだそのシニカルから おじさまキャラ、うんまあ、いわゆるおじさまキャラに行く中間地点だから、うんうん、なんかまだなんていうか本人のキャラクターもね割とどっちつかずなところがあって、うんうん、その微妙なところがこの対談すごい面白いんですだけど、うんうんうん、なんちゅうかねだからフリッパーズのことはもう嫌いになっちゃったんですかみたいに釣りのあたりが聞くと、うん、まあいい思い出だよねみたいな感じでちょっとこう交わしたりとか、うん、なんかこうちょっとシニカルな雰囲気も若干残しつつ、うん、でももう自分は違うモードなんだみたいなことも出しつつみたいなね微妙なあのさじ加減が雰囲気が伝わってきて面白いなって
羽坂駅だ
羽坂駅だね、うん、そう羽坂駅ってなんかねいいんですよね
いやそうね確かに、ね、
その時しか
味わえないから、うん、どっちにも来ないし、はい、家庭だしね
そうなのよ、うん、そのね羽坂駅の良さっていうのが小沢健二ファーストには詰まってるなっていうね、はい、
そこか
そうなんですよ
揺れ動いている感じ
そうそうそうそう、うん、ここからまた新しい表現に向かってく、うん、だけどまだ完成しきってない、うん、その第一歩を踏み出したみたいなね、
うんうんうんうん、
その良さがすごいあるんですよ
なるほどね
っていうのをなんか思い出したっていうねおうもうあの好きだと好きだって当然のように思いすぎていて、
うん、
もう30年以上聞いてるから
あいいですね
そうそうそうい
やでも羨ましいですねその30年後にもそういうふうに論評してくれる方がいてでそれによって改めてちょっと自分を振り返ることができるなんてさ
確かに、
ね、なんて幸せな体験をしてらっしゃるんでしょうかね私なんかもう本当あれですよプリンスが好きだったんですけどね当時からねで最近もうイライラしますからね
なんで
もう最近のなんかさギターリストのトップ100みたいなのもよくやるじゃないですか、
はいはい、
ローリングストーンとかなんかいろいろ、はいはい、ああいうのなんか評価されてないギタリストみたいなとかだとさ、うん、大体プリンスが1位になるじゃないですか
ああそうなんだ、
うん、とかあるいは普通にギタリストランキングの話の中でも結局なんか上位の10位には絶対入るみたいな
あ
昔はそんなことなかったのにな
るほどね、
うん、今さら何を言うとんねん
なるほどね
私は知っとったぞとずっと言っとったしプリンスがすごいとで誰も聞く耳たね持ってくれなかったからの中でなんかもう今更そんなこと言い始められてもすんごいなんかね鼻じらむんですよねみたいななんかそのそういう経験しかしてないんで
プリンスは、うん、そのすごい要素が多すぎて、
うん、
そのまずまあ当然作曲者、
うん
まあ、作曲作詞っていう音楽を作る人としてもすごいし、
うん、
シンガーとしてもすごいしでその見せ方っていうかさ、
うん
そうね、パフォーマンスもすごいし、
すごいしね、そのダンサーとしても
すごいし、ね、ダンサーとしてもすごいさキャラクターがいっぱいありすぎて、うん、そのギタリストとしてすごいっていうのがどうしてもこう他に押しのけられちゃいがちだよね、
うんいや そうなんだよねまあもともとはねでも今はなんかどちらかというともう結構そのギターがすごかったみたいな話とかは割と声が強くなってる感じはすごいしててふぅってふぅって言ったんだけど
やれやれ
やれやれみたいななんかそういう経験をしちゃうのでなんかそのちょっとなんて言うんでしょうねイライラせずにそのいろんなことを聞ける小沢健二の世界はいいなって思いましたね私ねはい、
ああ、はい、小沢健二ね、うん、いやまあでもあの小沢健二の表でイラッとくるものもありますよ、
うん、まあそっか確かにね、うん、
やっぱりあの基本的に舐められがちな人なんで
まあね、うん、
まあそれもね分からんではないんだけど、
うんうん、
でまあ何が言いたいかっていうと羽坂駅っていいもんだなっていうい
いもんだ
やっぱりあのその前でも後でももう聞けない、
うん、
その時だけの空気感、
うん、
表現があるから、
うん、
であと羽坂駅をあの逃さずに、
うん、
受け止めたい
体験できる
体験したい、うん、でもそれってさ結構その人の歩みをずっと追い続けてないと、
う
ん、羽坂駅って追えないし、
ね、
あと、うん、後から分かるもんじゃん、
うん、
あこの時がちょうど間の時期だったんだっていうのはさ、
うん、
変わったものが完成した後で遡って分かるもんだから、
うん、
なんか貴重な時期なんですよ
何かに なろうとしてる途中というかね
そうそうそう
まあそのゴールは見えてない時代
ですよ
ね
羽坂行きを感じたい。羽坂行きを。
なんだこ
れ。羽坂行きに敏感でいたい。
変なやつがいる。急になんかくるりっぽくなってるし。
羽坂行きには
敏感でいたい。
敏感でいたい。はい、と思いました。
なるほどね。はい、いや、羽坂行きで言うと、いや、それこそプリンスは羽坂行きなんですよ。
あ、
あの、いわゆる、やっぱそのロック、ファンク、ソウルも、まあ、ファンクソウルから来てますけど彼は、でもそこにロックの要素を入れて、で多分初期 の, あのプリンスの、まあ、3枚目4枚目ぐらいのアルバムは多分ニューウェーブをビンビンに入れてる、
はいはい、
うん、っていうことをやりながら、多分どっちに行くのか分かんない状態が座って、でっていうところがやっぱビシビシなのよ、あのやっぱ再起走りぶりが。
なるほどね。
音とその、うん、なんていうか、そのビートというところになんかすごい敏感にやってるってね。
そうだよね、うん、どっちに行くのかまだ分かり決まりきってない、
そう
スリルみたいな、
そう、そこですよね。なんか、まあ、その後にだんだんだんだん、まあ、ソリッドになっていって、でも、
うん、
まあ、一方向にはいかないですけどね、
うん、
彼はだからそのロック、すごい大きなロックっていう感じのところと、うん、あとはサイケっていう方にその後行ったりとか、あのパープルレインとアラウンドザワールドイヤでやって、ほぼ録音は同時期なんですよ、あれって。あのパープルレインとその次のアロンね、
うん、
で、でも全然音楽性が違うみたいなところが、でもあれってもうそういう羽境で爆発してるやつがもう死ぬほどあったから、こっちの方向でまとめた、まあ、映画の方向でまとめたのがこっちで、
うん、
で、サイケでまとめたのがこっちでみたいな感じで、
あ、
うん、私もでもその手前のファンクの、ね、集大成での1999もそうだけど、
うん、
なんかそこら辺もあってみたいな、もう全部ぐちゃぐちゃになってる時だったんですよ。
あ、
だから確かにあそこが一番面白いんですよ、彼。
なるほどね、
うん、そう、みたいな羽坂井ですね、羽坂井の感じ。
羽坂井で言うと、
うん、
そうそう、
うん、
小沢健二、実は今も羽坂行きなんじゃないか説っていうのがあって、
ちょっとそれは聞き捨てならんというか、50何歳、
まあ58ぐらいかな、うん、78ぐらいだと思いますけど、うん、そうそう、いや最近あの、なんていうか、オフィシャルにリリースする新曲っていうのは、うん、最近あんまり出してないんですけど、
うん、
あの自分のホームページでフリーで公開してる音源とか、
うん、
ドライブ会場でだけ やってる曲とか、そういう新曲がポツポツあるんですよ、
うん、
なんだけど、あのその曲がね、だいたい変な曲なんですよ。あのホームページでフリーで公開した曲は、うん、演歌がいいのにっていう曲で、まあ、演歌をテーマにして、まあ、うん、節回しとかもちょっと演歌っぽい和風な節回しを入れたり、
うん、
三味線っぽい音も使ったりとかして、で、でもラッパーのチンザドープネスをフィーチャーして、うん、ラップも入ってたりとか、まあ、結構変わった曲で、
うん、
あのなんちゅうか、いわゆるみんなが小沢健二に求めるような、求めるようなっていうか、なんちゅうか、うん、小沢健二の中で名曲とされるようなものとは全然形状の違う、
うん、
まあ一言で言うと変な曲なんですよ。あのとりあえず聞くと、これは何だろうみたいな、首をかしげるみたいなとか、あとそのライブ会場でだけやる曲で、台所は毎日の巡礼っていう曲があって、そのタイトルももう小沢節って感じなんだけど、それもそれはその料理、日々のご飯を作るっていうことを歌ってて、
うん、
あのライブ会場では歌詞カードが配られて、客もそれを歌わなきゃいけないんだけど、
うん、
それもね、まあ、まあいい曲といえばいい曲なんだけど、
うん、
どっちかっていうと変わった曲みたいな。だから最近の小沢健二、あの人定期的に今何をしたいんだろうみたいな時期来るんですけど、まあインストアルバムを出したりとかね、うん、今またそれ来てるなってちょっと思うんで、だから今それ羽坂駅なんですよ。ってことはちょっと今どこに向かおうとしているのかようわからん。
それは何、小沢健ファンとしては求めてる感じなんですか、
これ。あのね、うん、そこはね、うん、まあもちろんあの料理の歌とか、そういう生活に寄り添った歌っていうことで好感を持って受け止めてる ももちろんいるし、
うん、
まあ、別にだから悪い受け止めはされてないんだけど、
うん、
まあ戸惑ってる人もポツポツいる感じですよね、
うんうん、
でもこれはだから戸惑いつつも私も結構戸惑ってる派なんですけど、どっちかっていうと、う
ん、戸惑ってる派なん
だね、どっちかっていうとね、うん、その新曲に対しては、
うん、
ただ思ったのはこれ羽坂行きじゃんっていうってことはこれは今しか聴けないものだからこれはめでていった方がいいなって
俺が好きなやつかもしれない、
そうそうそうそうこれ俺が好きなやつかもしれんっていう、
そうなのかなあ、
うん、
うん、利益切らない感じ
はい、めでていこうと思います。
なるほど。
いや音源でリリースしない曲って結構あるんですよ、
ザ・
ケンジ、
うん、
最近の曲でもなんかいつの間にかこう消え去っていくみたいな、うん、結構変な曲多いんだよね。なんかウルトラマンのことを歌った曲とかも、
う
ん、数年前に急に出してその後全然触れられずになんか流れていったんだけど、あれも恥ずかしいだな
何でも良くないか、そしたらなんか迷ってたら良くないか、
そうだね、
ね、なっちゃいますけど、
何でもいいんかっていう、うん、ちょっと恥ずかしいの定義をもうちょっと詰めた方がいいかもしれないですけど、
はい、わしのプレイリストぐらいちょっと緩いですよ定義が。
そうだね、あれか、その後でこう確固たる方向性を気づいた時に
あれが、ね、
その間にあるものが
戦
い気だったけど、うん、今その後かっこしたたる新しい方向性をまだ気づいてる感じじゃないから、
ただ思いつきではないでしょうか
まだなんだかよくわからない状態っていうことかもしれないですね。
だからはまれなくてもしゃあないんじゃないですか。そうね、それは、
うん、そうね、でもやっぱり面白い。いやなんかね、
うん、
そういう変なことをするっていうところも含めてファンは好きなんで、
うん、
それは全然ありなんですけどね、
うんうんうん、
まあ、そこで震え落とされる人も一定数いると思うけど、
うん、なるほど、
そんな感じです。
ありがとうございます